さんこんにちは。先生ズカフェの時間です。4人の、先生と呼ばれる、人がですね、週替わりで、交代で MC を進めるこの番組も、9月になりました。第2週ですね、9月9日、担当は、奈良県柏市の方で税理士やっております伊豆田博でございます。本日もですね、4時までの30分間、生放送で、お送りしたいと思っております。よろしくお願いいたします。昨日はですね、中秋の名月ということでですね、すごい月が綺麗だったと思うんですけど、皆さんご覧になりましたでしょうか。私もですね、自宅の窓からですね、見てすごい綺麗だなということで、最近ですね、週末になると雨降ることがすごい多くてですね、ぐずつく天気多かったんですが、まあ、今日とですね、すごいいい天気で、本当にこう、秋晴れという感じがしますね。とですね、あとですね、毎回お知らせしております。お便りですね、もしよろしければ送っていただければ嬉しいです。ファックスがですね、074220-7840。メール、784@nara.fm。ファックスが074220-7840。メールは784@nara.fm です。お便りの方もどうぞよろしくお願いいたします。まずはですね、先月にも、お話しいたしました、セミナーのお知らせもう一度させていただきます。私の方からですね、放送でお知らせするのはこれが最後となるかと思いますが、9月28日ですね、お昼1時から奈良商工会議所4階にてですね、セミナー第2弾でございます。老後とは呼ばないで、でも知っておきたいシニア世代のお話ということでですね、相続税法の改正というのがですね、来年の1月からされるというのが決まっておりますが、特に最近各方面でですね、相続に絡んだ、セミナーとかですね、今日お聞きの皆様の中でも行かれた方いらっしゃるかなとは思うんですけども、今回はですね、我々、先生ズカフェの MC4 人がですね、それぞれパートを、分担してですね、それぞれの分野のお話をするということでございます。内容はですね、今から間に合うシニア世代の歯のケアを、歯科医師の、中島正弘、その後ですね、備えて安心、貢献制度。これを行政書士、小栗弘樹。休憩を挟みまして、どうなる、どうする、来年からの相続税ということで、私、伊豆田博士の方で話しさせていただきます。その後、鳥はですね、遺言で安心、相続対策の本当のところ。これですね、弁護士の大西拓司の方で、4人力を合わせて、セミナーの方をやらせていただきます。セミナーの方はですね、当日、お昼1時から開始でございます。参加費はですね、資料代として、お一人1000円だけ、いただいております。まだ若干席の方はございますのでですね、今からでも行きたいという方はですね、この後連絡先申し上げますので、お申し込みの方よろしくお願いいたします。連絡先はですね、メール info@nanywa-law.com、info@nanywa-law.com ですね。こちらまで、ご住所、お名前、電話番号をですね、書いていただいて、お申し込みの方いただければと思います。あとですね、ちょっとメールは使われないということはですね、ファックスでも結構です。0745-786859。0745-786859。こちらまでですね、先生ズカフェのセミナーを、行きますということで書いていただいて、ご住所、お名前、電話番号を書いていただければ結構です。皆様のお越しお待ちしております。よろしくお願いいたします。本日ですね、何のお話をしようかということなんですけれども、先月はですね、ちょっと税理試験であるとか、ちょうど、相続税の、計算のための路線化というものが発表されましたので、そのお話をいたしました。今月28日はですね、相続に関連したセミナーということで、その内容を話してしまうと、ちょっとセミナーに、ちょっと来てもらっても意味がないと言われちゃいますので、まず、相続というのが発生した時にですね、税金の話ではなくてですね、どういうことをやっていく必要があるのかっていうのをお話し今日はしていきたいなというふうに思います。まずですね、 相続が発生した場合ですね、まあ、要は、人が、まあ、お亡くなりになるということなんですが、まあ、そうなると、まあ、まずお葬式される、まあ、四十九日の法要される、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、法律的なところの話をね、まあ、触れていきますとですね、まず、遺言書って作っておられるのか、そうでないのかを、まあ、確認するという作業があります。まあ、これはですね、遺言書というのがあればですね、基本的に、まあ、その内容に基づいて、相続人の中で、まあ、財産を、まあ、分けてくださいねという意味がありますので、まあ、そういうものがあるかないかというのを確認をする必要があります。まあ、遺言書というのはね、残しておられる方より残しておられない方の方が、まあ、一般的には多いんじゃないかなと、まあ、私も相続に関連した仕事をさせていただく中でですね、非常にそれは思うところでありまして、まあ、そういった時にはですね、相続人の、方々の中で、ね、そのお亡くなりになった方が、残しておられた、ね、財産ですね、まあ、これを、まあ、どういうふうにしてみんなで分けるかというのを話し合いする、まあ、これをね、遺産分割協議というふうに言います。で、相続が発生した時にですね、これ数は少ないかもしれませんけれども、まあ、相続を放棄するというケースがあるんですね、まあ、どういった場合にそれ該当するかと言いますと、まあ、特に亡くなられた方にとってですね、財産よりその負債、まあ、例えば借金とかがすごいあってですね、まあ、相続をしてしまうと、その逆に借金をたくさん肩代わりですね、まあ、借金も相続になりますので、そういうものを返していかないといけないようになる、まあ、それであればもう相続をするのをもう放棄しようというケースが時々これはございます。まあ、そういった場合はですね、これどういう手続きを取るかと言いますと、まあ、基本的にはですね、相続、まあ、発生したことを、まあ、要は亡くなりになったことを知った日からですね、原則3ヶ月以内に、まあ、家庭裁判所の方にですね、手続きをするということによって、この相続の放棄というのができるということなんですね。で、あとですね、他にその後しないといけないことというのがまたいろいろあるんですが、亡くなられてから4ヶ月以内にしないといけないことというのが、まあ、あります。まあ、これはですね、まあ、確定申告をされている方ですね、まあ、不動産の収入があるとか、ご商売をされてたとかいう方が主になるんですけれども、まあ、所得税の確定申告というのはですね、まあ、そういう亡くなられた方については、まあ、その相続人の方がですね、まあ、代わりに、4ヶ月以内に申告をして、もし税金の納税が出る場合には、まあ、相続人の方々で、その分の税金を支払わないといけないということがあります。まあ、これ所得税の確定申告があればですね、もしご商売されている方であれば個人の消費税ですね、まあ、こういったものも申告の必要があるということなんですね。あとですね、その後、まあ、相続税の申告というのはですね、まあ、亡くなられてからですね、10ヶ月以内に、相続税の申告をしないといけないということになってまして、もちろんこれですね、相続税の税額が出る方、またはですね、まあ、相続税の税額は出ないけれども、まあ、いろんなね、特例というのがありますので、数々の特例を使ってゼロになる場合にはですね、まあ、相続税の計算上は申告をすることによって初めてそういった特例を受けれるということが結構ありますので、そういった場合には、亡くなられてからですね、10ヶ月以内に、相続人の方々で、相続税の申告書というのも提出が必要ということになります。で、その相続税の申告書を出すにはですね、当然亡くなられた方がですね、まあ、どういう財産をお持ちなのかというのも当然調査ですね、しなければいけない、まあ、逆に、土地とかですね、建物、まあ、いろいろ、まあ、株式とかもそうですけども、まあ、評価というのもしないといけないというのがありますね。まあ、それとですね、これはね、テレビのドラマとかで見てるとですね、その遺産分割で家族が揉めてなんていうドラマをね、時々やってますけれども、まあ、基本的にはですね、そういうことがなければですね、内容というのはまとまるかと思いますので、その遺産分割のですね、まあ、内容というのをですね、まあ、相続人の方で協議をして確定するというような作業が必要になります。もうそういう作業が終わってですね、相続税の申告書を作成と、まあ、その後、相続税の、申告と、納税という流れになるんですね。で、その相続税の申告と納税、まあ、遺産分割の内容が決まってからですね、いろんな財産のですね、名義変更の手続きというのも当然しないといけないんですね。 そういった名義変更等々のですね、手続きでじゃあどういったものを名義変えていかないといけないのということなんですが、まずですね、公共料金、例えばですね、亡くなられたそのご主人もしくはまあそのまあ世代主の方ですねの名前で請求が電気とかガスとか電話ですね、まあそういった請求書が来てるとですね、それを次相続人の方、まあどなたかにですね、まあ請求先も変えていくということなんですね。まああとですね、よくあるのはクレジットカードをもうね、今特に ETC なんかも本当にね、僕らが学生の時っていうのは珍しかったですけども、今当たり前になってますけども、ETC カードなんていうと、まあ、当然これクレジットカードのね、会社から請求が来ますので、まあ、そういったものも順次解約をしていくというようなことが、まあ、必要かなと。まあ、あとですね、まあ、よくあるのはもう自動車ですね、まあ、これも、自動車の所有者の名義をですね、変えていくというようなことが必要になります。まあ、あとですね、まあ、大きなものと言いますと、まあ、いろいろあるんですけれども、土地建物ですよね。まあ、これに関してはですね、相続人の方でですね、どの財産を、まあ、どの土地建物を誰が相続するかっていうのを決めてですね、まあ、遺産分割協議書というのは基本的には作るんですけれども、もしくはまあ遺言書を持ってですね、法務局というところでその名義を変えるという手続きをすることになっています。まあ、あとですね、まあ、借入金、例えばですね、住宅ローンの場合ですとですね、一般的には住宅ローンを組むときに皆さん保険をかけておられる方が大半だとは思うんですが、まあ、保険がついている場合はですね、相続が発生した時点でですね、もう借金は保険でチャラになるということが一般的なんです。まあ、そうでない例えばその事業の借入金があるとかいうことになりますとですね、またその借入金についても、まあ、次はどなたが返していくかというのをまた金融課にまた届け出等々する必要があると。あと名義を変えないといけないというものはですね、株式、例えば証券会社にですね、口座がありますよと。特に平成26年に入りましてですね、NISA というね、以前ちょっとお話したことがあるかなと思うんですけれども、まあ、これ少額の投資であればですね、その運用益に関してはもう所得税非課税ですよという特別な口座ですね。まあ、こういったものも名義を変える必要があるということですね。あと、預金通帳ですね。これも一般的にはですね、その通帳の名義の方が亡くなられるとですね、まあ、銀行の場合はですね、その亡くなったということが分かればですね、預金の引き出しとか預け入れというのは基本的にはできなくなりますね。まあ、これはですね、その後にですね、相続人の方々でですね、その、残っている預金等々をですね、まあ、どなたが相続するのかというのが決まって、で書類の手続きが終わってからでないとですね、そのお金って引き出ししないというのが基本的なルールになってます。まあ、あとですね、最近ではちょっと少なくなってるかと思うんですが、電話加入券、これもですね、本当に私が学生の頃とかと言いますとですね、電話加入券でね、固定電話ですねを引くのにですね、一つの回線で7万円とかしてた記憶があるんですけれども、まあ、最近ではですね、こういった電話加入券をですね、購入しなくても電話が引けると、まあ、特に最近ではですね、もう携帯電話がね本当に普及しているので、固定電話を持たずに携帯電話だけであるとか、まあ、そういった方もたくさんいらっしゃるかなと思うんですけども、こういったものも加入券というのをお持ちであればですね、まあ、名義を変えないといけない、まあ、こういったものもね実は相続財産として、カウントするということになっているんですね。まあ、あとですね、どんなことをしないといけないかということでお話しておりますけれども、生命保険とかですね、まあ、損害保険でですね、当然その亡くなられる方をですね、被保険者ということで、まあ、保険をかけているということになればですね、まあ、相続が発生すればですね、まあ、保険金の請求というのは当然することになりますので、まあ、そういった時にもですね、その生命保険金の、まあ、請求等もしないといけないと。まあ、損害保険をかけてですね、何か給付金がもらえるということのがあった場合にも同じくですね、 請求するということになります。それではですね、ここでちょうど、中盤差し掛かりましたので、ここで一曲音楽の方を、挟みたいと思います。早かるで、三日月です。彩香さんのですね、三日月を聴いていただいておりますが、まあ、なぜ三日月だと言いますと、この曲ですね、9月発売の曲ということでですね、昨日ね満月だったんですけども、まあ、月つながりということで、ちょっと抽出させていただきました。 お便りの方をいただいております。ラジオネームバンビコさん、ありがとうございます。伊豆田先生、こんにちは。こんにちは。今日はいいお天気ですね。28日のセミナー行きたいんですが、土日休みではなく火曜日が休みなんです。残念と。また生野先生に会いに行きます。ありがとうございます。セミナーですね、前回もそうなんですが、日曜日開催ということでですね、このね、28日のセミナーの内容はですね、次9月30日がですね、先生カフェ第5週ということでですね、我々のメンバーがですね、集合して、その時のセミナーのお話をですね、振り返ってお話しできればいいかなと思っておりますので、そちらの方お楽しみにしていただければと思います。 では、それではですね、先ほどのお話の続きでございます。そういう相続があった時にですね、あとどういう手続きしないといけないか。これはですね、皆さんご存知かなと思うんですけども、年金ですね。この年金の手続き、一体何するんですかということなんですが、一般的に遺族年金ですね。ちょっと税金の話がちょっと離れるかなと思うんですけども、当然ですね、一般的に、ご主人の方がね、に相続が発生してですね、奥様が専業主婦であったというような時にはですね、基本的には遺族年金をもらえるという手続きになるんですけれども、この遺族年金もですね、実はその中に2つほど種類がありましてですね、公務員の方がですね、共済年金という形であるんですけれども、一般の会社員の方ですとですね、この遺族基礎年金と遺族厚生年金というのがあるんですね。これはですね、会社員の方というのはですね、基本的に勤務先の方で、厚生年金ですね、毎月給料から天引きされていると思うんですね。そういった方はですね、この厚生年金というのをですね、今だと65歳から受け取れるということになっているんですね。で、我々のようなですね、個人事業者になりますとですね、その厚生年金に加入というのはできないので、国民年金をですね、毎月、これ掛け金としてかけているわけですけれども、そういった、方についてはですね、65歳になると、繰り上げ支給とかですね、ちょっと変わったことをしなければですね、遺族基礎年金というのを、受けれるということなんですね。で、会社員の方はですね、この遺族基礎年金に遺族厚生年金を加算してもらっておられるということなんですね。こういった手続きをですね、することによって、ご残られたその、ご遺族の方にもですね、年金の方が、もらえるということ であります。で、どういった続きをしないといけないかというのは、ちょっと大まかに、ちょっとお話をしていたんですけれども、もう少し時間がありますので、ここからですね、その相続があった時にですね、どんな財産を申告しないといけないのかということでですね、先月にはですね、土地のお話はちょっと、路線化というものが発表された関係もあって、ちょっとご紹介したんですけれども、他にどんなものがあるんですかというのをちょっと簡単にご紹介したいなというふうに思います。土地以外にですね、申告しないといけないもの、これはですね、例えばですね、建物ですね、これも当然申告しないといけないですね。で、その中にですね、どういったものがあるかといいますと、これ流木、これ木のことなんですけれども、じゃあその木って普通に家にある木を申告しないといけないのかとか、そういうことではなくてですね、この辺で言いますとですね、吉野とかですね、になりますと、杉とかヒノキとか、家とかにもね、建築に使えるような、そういった、木をですね、お持ちということは、つまり、その山もお持ちということになるんですけれども、そういった、山をお持ちの方についてはですね、木の評価、というのも出してですね、申告しないといけないということがあるんですね。すいません、話の途中なんですけど、また続々と、お便りの方をいただいております。ラジオネームラムネさん、ありがとうございます。先生、相続のお話とても興味深く聞いています。大層な財産はないものの、いろいろややこしいというか、しなければならないことが多いようです。自動車、クレジットカードね、なるほどということで、相続というのは税金の、出る出ないに関わらずですね、いろんなものの名前名義ですね、これを変えていけないといけないというのがありますので、そういった意味では相続が発生するということは本当にいろいろ大変なことなんですね。続きまして、ラジオネームイルカさん、ありがとうございます。こんにちは、毎回ラジオを聞いています。今回は遺産分割や相続のお話など、これから先自分に関わってくる内容でとても勉強になりました。相続税の申告や名義変更の手続きなども初めて聞くことばかりなので、もしも家族が亡くなった後ではしっかり対応しなければ、もっと詳しく知っていなければならないなと思いました。ありがとうございます。もしですね、 28日のセミナーですね、もしお越しいただけるようであればですね、お越しいただければまた、知識をつけていただけるんじゃないかなと思いますので、もしよろしければお越しください。ありがとうございます。で、続きましてですね、その木の評価のお話をしましたけれども、その木以外にじゃあどんなものがあるんですかと言いますとですね、まあ、先ほどちらっと言いましたけれども、株ですね。まあ、この株と言いますと、まあ、一般的にはですね、毎日の新聞の朝刊に載ってる、いわゆる上場企業ですね。まあ、大企業の、株式も当然なんですけれども、まあ、ご商売されている方、まあ、特に株式会社で商売してますという方にはですね、その会社の株ですね、ご自身の経営している会社の株についてもですね、評価の計算をしないといけないということがあったりします。まあ、あとですね、他には、農協さんとかですね、信金さんのですね、出資ですね。例えば、信用金庫さん、奈良県にもね、三つほどありますけれども、そういった信用金庫さんに、出資をしているということで、まあ、1万円とか2万円とか、出資をしている場合には出資証券というのをもらっていると思うんですけども、そういったものがあると結構配当がね、毎年6月頃に振り込んでくれたりするんですけども、結構率が良かったりするんですよね。まあ、そういった趣旨をお持ちの方は、そういったものも申告に入れないといけないですよということなんですね。まあ、あと、まあ、現金とか、預貯金。まあ、これも当然ね、もうまあ、まあ、今更ということであるんですけども、こういったのもね、よくあるのが、もう、相続の始まる前にちょっと、まとまったお金、お葬式代とかに出しちゃうことが、時々、あるようなんですけども、まあそういったお金はどうなってますかとか、まあ我々はね、こういった仕事してるんで、そういったことを確認するんですけれども、まあそういったものも、ちゃんと申告はしてくださいね、ということですね。まあ他にはですね、まあそういった生命、ね、先ほど言いました生命保険金であるとか、相続発生したことによって、まあ退職金もらいましたとかですね。まあ、その他ですね、まあ、事業これ、されている方であればですね、その事業で使っている、まあ、資産ですね。まあ、例えば、その事業で使っているね、機械とか、まあ、そういったものもそうなんですが、まあ、あと、これはもう事業されてない方でもそうですが、例えば、車ね、新車買ったばっかりだけど、相続発生しちゃったんですとかいうことであれば、そういった財産、基本的に財産価値のあるものは申告しないといけないっていうのがベースにありまして、まあその中でちょっとね、よくあるようなものをちょっとご紹介してるんですが、まああと、ゴルフ会員権とかですね。あと、貴金属。で、最近であればですね、新聞とかでもよく載ってるんですが、金ですね。そういったものを、宣伝によくね、出てると思うんですけども、まあ、そういった、要はお金の価値にあるようなものも、申告いりますよ、ということですね。まあ、その他、あと、これはあんまり、ね、ないかもしれません。まあ、骨董品とか、まあ、そういったものも、いろいろあります。最後はちょっと駆け足になっちゃいましたけれども、30分の時間、まあ、あっという間に、終了ということになりました。9月の放送はですね、これで終了とさせていただきます。次回はですね、9月30日になります。センセーズカフェのセミナーのダイジェストをお送りしたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。本日の担当は税理士の伊豆田博士でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。